ございます。今日も聖書を開いて神様のことを知ってみたいと思います。今日は、新約聖書の中にありますルカによる福音書というところの5章を開いてみたいと思います。聖書には旧約聖書、新約聖書2つの本が入っているわけです。また古い約束と新しい約束、このことが書かれている本で、この新約聖書の最初から3つ目の本がルカによる福音書、ルカというお医者さんが記録したイエス様の記録であります。この中に5章という場面で、ペテロという皆様を聞きになったことのある方ですけど、イエス様のお弟子さんですけど、彼がイエス様のお弟子になるきっかけとなった出来事がここに書かれております。彼はもともとシモンと呼ばれていた人です。この人がですね、どのようにしてイエス様に出会っていったか、出会いはその前にあったのですけれど、そこから彼がイエス様に心を向けて自分自身の生活をそこに委ねていこうとしたきっかけとなった出来事があります。お読みしてみます。さて群衆が神の言葉を聞こうとして押し寄せてきた時、イエスはゲネサレ湖畔に立っておられたが、そこに2艘の小舟が寄せてあるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。その1艘はシモンの船であったが、イエスはそれに乗り込み、シモンに頼んで岸から少し漕ぎ出させ、そして座って船の中から群衆にお教えになった。話が済むとシモンに沖へ漕ぎ出し、網を下ろして漁をしてみなさいと言われた。シモンは答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入ってきて網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいた仲間に加勢に来るように合図をしたので、彼らが来て船を両方の船いっぱいに入れた。そのために船が沈みそうになった。シモンは漁師でありました。生まれてから漁師の家に育ち、この漁のこと、そしてこの湖のことはよく知っていました。ある日彼らが夜のうちに漁に出ましたけれど、その日は全く何も取れない日でありました。きっと漁師生活の中ではそのような日もあるのかと思います。彼らは、勢い勇んで沖に出たわけですから、何も釣れなくてがっかりしてそこに帰ってきたと思います。漁師さんは漁に出て帰ってくると必ず網を洗って、そして網の修理をします。これは毎日毎日欠かさず続けることだと聞いたことがあります。こういう毎日の積み重ねによってこういうことが続けられているのだと思います。彼らも何にも取れませんでしたが、船を陸に上げて、そしてその網を洗って次の漁に備えておりました。取れなかった日の朝は本当に虚しいと思います。実はヨハネによる福音書を見ていると、この前にペテロもその弟アンデレもイエス様に出会っております。そもそもバプテスマのヨハネという人の言うことに耳を傾けて、ペテロ、シモンの弟アンデレはバプテスマのヨハネの弟子になりました。 この家族はバプテスマのヨハネと知り合いになっていましたから、この方の伝えることをよく聞いておりました。そしてバプテスマのヨハネと一緒にいるときにイエス様を見かけたヨハネが、見よ神の子羊と指さしたのを見て、アンデレはその後をついていったと記されています。その時にアンデレがヨハネに行って、アンデレがペテロに行って、ペテロもイエス様に会ったと記されています。ですからこの場面でもうすでにシモン・ペテロはイエス様のことを知っていました。イエス様がそこを通りかけて、そしてシモンに船を出しなさいと言いました。今洗ったばかりの網を入れて、そして船をこぎ出しました。イエス様は少し沖に行ったところで、ここでいいと言って、岸辺に立っているたくさんの群衆に向かって聖書の言葉を話し始めました。湖の周りは小高い丘陵になっておりましたから、水を反射して声がとてもよく聞こえたそうです。イエス様はここで大切なメッセージを語られました。陸に向かって船を止めていましたから、それを漕いでいたシモン・ペテロは民衆に向かって話しかけるイエス様の横顔を見ながら、その時間を過ごしたんだと思います。とても近い場所でイエス様の言うことを聞いていたのだと思います。すっかりそのことで彼は心を動かされていたでしょう。その話が終わるとイエス様はシモンに行って、もう少し沖に出て、そして網を下ろしてみなさいと言ったのです。イエス様は大工の息子であります。生まれてからほぼ30歳になるまでずっと家の仕事である大工仕事をしておりました。漁などしたことがありません。一方シモン・ペテロは生まれてからずっと漁師の生活をしていましたから、漁についてもこの湖についても知り尽くしていました。さあ網を下ろしてごらんなさいと言われたときに、ペテロは冗談じゃないと思ったと思います。湖の漁に関してはプロである自分が一晩中漁をしても魚が一匹も取れなかったのに、お昼になって日が高くなってからこんな時間に網を下ろしたってどんな魚も取れやしないと思ったでしょう。彼は言いました。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。ところがその後が大切です。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。
6階まで
そう言いました。とんでもないと言いながら、シモン・ペテロはしかしけれどもあなたがそうおっしゃるのなら網を下ろしてみましょうと言ったのです。ここに私たちが学ぶべき姿があるのかもしれません。決して彼は喜んで率先してはいはいと言って一回でこれを聞いたわけではありませんでした。シモン・ペテロ自身、自分の縄張りで自分の一番自信のあることに関して専門外の人から助言を受けたのですから面白くはなかったのです。でもこの方、イエス・キリストという方にシモン・ペテロはもう心を惹かれていました。たった今その船の中で民衆に向かって語りかける言葉を彼は真横で聞いていました。彼の最も自信のある場所でこの 大工の人の言うことを聞くということ、本当はありえないことでありましたが、彼はお言葉ですからその通りにしましょうと言ったんです。私たちもいろんなことの中で自分の自信のあることに関して、私たちは人に頼ることをしません、そして神様に頼ることをしないのです。でもどんなに自信のあることでも、私たちは神様に助けていただくという方法を選び続けていけたらいいなと思います。邪魔をするものがあります。プライドでしょうか、何でしょうか、何が私たちを邪魔するのでしょうか。それでもあなたがそうおっしゃるのなら、ぶつぶつ文句を言いながらでも、その網を下ろしてみる、その作業が大切なのだと思います。私たちに求められている信仰は完璧な傷もシミも疑いもない信仰、そう思っていると、私たちはそのような信仰をいつまでも持つことができません。ただ悩みながら、迷いながらも、でもお言葉通りにいたしますという信仰をもらうことができたらいいなと思います。シモンはそのような信仰を持っていました。ブツブツ言いながらも、でもあなたがそうおっしゃるのならと言って網を下ろしてみましたら、そこにおびただしい量の魚がいたんでした。ここで私たちは網を下ろさなければ何も始まりません。神様の方向に一歩踏み出すということ、そのことを神様は待っていらっしゃるのだと思います。ではお祈りします。愛する神様、感謝いたします。聖書の言葉を私たちの力とさせてください。今日も痛みや苦しみのない日でありますように、神様どうぞお守りください。そして皆様を癒してください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは皆様どうぞお大事になさってください。失礼いたします。